こんにちは、住井隆夫です。日本国憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間がやってまいりました。この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆さんのご協力によりまして、憲法9条京都の会がお送りしております。毎回さまざまな方に憲法について語っていただいておりますが、今日は、被爆者証言の世界ネットワーク代表を世界化ネットワーク代表をされている永谷邦彦さんをお招きいたしました。永谷先生、久しぶりでございます。
久しぶりです。
以前あのラジオカフェで何べんかお会いしたことがありますけれども、
はいはいね、はい、お世話にな
りました。久しぶりの先生の出演です。今日はその証言ネットワークで英語ではジータスっていうんですけれども、活動を長年されております永谷先生からいろいろ被爆の証言についてお話をいただきたいんですが、その前にですね、核兵器禁止条約が発効するようになったという話が出ておりますので、一言ご感想をいただきたいと思います。
はい、皆さんご存知と思いますけども、2017年の7月でしたかね、国連でもって核兵器禁止条約というのが、まあ、制定というか、まあ、採択をされた。で、これをぜひとも実質的に動き出す発効という言葉を使いますけれども、その発効を目指して50の国々が OK すれば発効すると、こういうことで、時間かかりましたけれども、つい最近、これがOK という状況になりました。考えると原爆というのが、まあ、広島長崎に相次いで、落とされたのが1945年、そこからもう75年も経ってるわけですよね。で、随分と時間がかかった。つまりたくさんその間にですね、被爆者が亡くなってきました。もう被爆者皆さん声を揃えて、ぜひとも原爆核兵器というものをなくしてほしい、地球上にこんなものがあってまた使われることになる、その恐れを強く持ってですね、戦争をやめてほしい、で核兵器を廃棄してほしい、まあ、そうした願いを表明しながら、まあ、亡くなっていった方々がたくさんいます。で、ようやく、まあ、禁止条約ができて法的な、まあ、措置が進む、まあ、第一段階が入りました。非常に感慨深いものがあります。
先生は、はい、なんかこの核兵器で世界の各国が賛同するに至る過程の中で、はい、その必要性を非常に痛感されて、運動を核兵器被爆証言の世界に広める活動を始められたわけですよね。
はいはい。で、我々、被爆活動しながらですね、なんで被爆者の声が世界に受け入れられないんだろうか、もうあんな事態をですね、つまり核が落とされた事態、そこから生まれる悲劇、こうしたものをですね、たくさんの人が、まあ、経験をし、そして見聞きをし、苦しみながら亡くなっていく遺族がどんどん増えていく、まあ、そういう状況がありながら、こんな 常に単純な法律です。でこれを作るのに70年もかかる、おかしいじゃないかなということで、まあ、考えついたのが、やっぱりもう国際関係の中で我々、日本、特にまあ日本語で語られるその被爆体験、この体験をいろんな言語に、多言語に翻訳をして、皆さんの、外国人の皆さんの母語で、自分たちの言葉で、広島長崎で起きた出来事を、まあ、理解をしていく、まあ、そうした場面を作らないかんというふうに考えたのがこの被爆者証言の世界化ネットワークです。
それはどういう形で被爆者の証言のインタビューを、はいはい、される？
いや実はインタビューから始めるのもいいんですけども、はい、インタビューはしても日本語だけで、
そうですね、
はい、翻訳なしでですね、はい、ま、世界に広めるというか、まあ、流れていくんですけども、うん、それを理解してくれる外国人はやっぱり言葉の壁に阻まれて、まあ、理解が進まない、まあ、そういう状況であったわけです。そこで我々はともかくたくさんの言語に翻訳をして、たくさんの国々の人々が自分たちの言葉で、広島長崎の出来事を理解すると、まあ、こういう風な仕掛けを作るということで2014年の1月に、組織を作りました。
何カ国語ぐらいまで、はい、
最初5言5つの言語の翻訳から始めましたけども、うん、それから6年7年、この間に他の言語を使う人たちがですね、うん、私たちも翻訳をしてみたいということで、まあ、どんどん増えていきました。最初40人ぐらいのメンバーだったのが、はい、今200人を起こす状況になってます。で、その人たちが広島にあります国立の機関、国立広島原爆死没者追悼平和記念館という、まあ、国立の博物館みたいなのがあります。そこが被爆者の証言の映像だとか体験記だとかいろんな意味のその被爆体験の記録をですね、残していく、まあ、そうした機関としてあります。そこのが持ってる千数百本の証言ビデオがあるんです。その証言ビデオを毎年、まあ、20本とか30本とか記念館から借り出してですね、で、翻訳を進めるということで、まあ、一応、まあ、6年7年継続ができましたので、その間に180本の翻訳が、まあ、出来上がっているとこういうことです。来年には200本に達するかなというふうに考えています。
まあ、英語とかフランス語とかイタリア語とか中国語っていうのはね、はい、翻訳の機会が若干はあると思うんですけど、はい、それ以外の国で、うんうん、例えばどういう国が、
そうですね、はい、まあヨーロッパが非常に多いんですけれども、うん、そうですね、スペイン、ポルトガル、ポーランド、スロベニア、クロアチア、アラビア語などですかね、
まあ、ヒンドゥー語なんかもあります、
ね、ヒンディーもありますね、はいはいはい、
協力をしてくれる人たちはその母国語で協力してくれるわけなんですが、はい、日本以外でも、はい、日本に住んでる方以外でも、はい、外国のどっかに住んでる、はい、おられる方が翻訳をお手伝いしていただくということもありますよね、はいはい、
そうですね。
例えば、はい、どういうウィーンというのはお聞きしましたけれども、はいはいはい、そういう国ですか、
は
い、
そもそも
大学ですか、
はい、が多いですね、うん、そもそも200人という人数言いましたが、その半分ほどは 海外に在住している日本人もしくはその国々の外国人です。
で学生が多いですか。
学生、そうですね、大学の先生が入って、でその先生が自分の授業で翻訳作業をやるということで、協力する、そういう形が随分増えてきています。
今まで何人ぐらいの被爆者の証言とか、
はい、
それは何本ぐらい、
はい、
制作されたか。そうですね、
35人の被爆者、はい、について、
はい、
これまでに、13カ国語にまでたくさんの種類の、翻訳されている人をトップにしてですね、
はい、
少ないところで2人、
はい、
2言語とか3言語とかいうのがありますけども、
はい、
そうしたものを被爆者ごとに何言語ずつあるかということでトータルで、そうですね、180本、
はい、
というのが最新の数字ですね、はい、
先生のきっかけっていうのは日本の平和運動のあり方に問題があるんじゃないか、
はいはい、
世界になかなか広がらないというふうなところから始められたと伺いますが、
はいはい、
そのことについてちょっと一言、はいはい、ご説明をいただければと思います。
そうですね、被爆者のこの願いを現実化していくという時に、日本人はやっぱり被害国としてですね、かなり早めから動いてはいたんだけども、はい、しかしそれは日本人同士の会話の中で広まっていくのが普通で、外国人がそれを聞いても分からないということで、前進できなかったということなわけですね。それをその状況を壊すために、翻訳という作業とかも自分らで始めようと、ボランティアでやっていこうということで、スタートしたわけです。
日本国憲法は生存権とか平和とか国際協調って言ってますけれども、
はいはいはい、
やっぱり憲法の考えに基づいて、
はい、
そういう活動をスタートされた
そうです、ね、
ということで考えてよろしいですか。
はいはいはい、そういうことになりますね。
はい、今の状況についてちょっと一言、
はい、
最後にお願いしたいと思うんですけれども、
はい、私の原爆にしても核兵器にしても巨大なその被害地ができるわけですね、はい、たった一発の爆弾でもって、はいはい、でそれを被害のきつさを1キロ範囲、2キロ範囲、3キロ範囲とだんだん柔らぐわけだ、遠くなると、ほとんど被害がないということにはなるんだけれども、実際に、今それ被害を受けた人たちの現実考えると、いまだに70何年経っていまだに、放射能の影響が残ってるわけですから、地球全体がもう汚染されたまま、たくさんの
非常に貴重な活動をされてきたと思うんですけども、
はいはい、
そろそろ時間が
参りました。残念ですね、はい、
ただいまのお話をいただいたのは永谷邦彦さん、
はい、
世界化ネット被爆証言の世界化ネットワークの代表でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。